今村です。
カズです。
アドカワです。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
前回の後半にお伝えしたんですけど、はい、あの再生回数無事6000回超えました。
誰が聞いてんだかって感じです ね
5000回から6000回早かったですね。
早かったですね、
多分ね一月ちょうど一月ぐらいですね、
はいはいはい、
なんだかんだねちゃんと続けて増えてるし、まあ、全体の回数増えると、何気にね結構古いのも聞いていただけてたりするので
、そうですね、
で5000回突破した時も
はい、
ゲストを、カミパンツドキドキさんに来ていただいたんですけど、あの今回もあの6000回突破ということで、ちょっとゲストに来ていただいておりましてですね、今日のゲストはこの方です。
6000回突破おめでとうございます。イエーイ。キラキラボ
ス、キラキラボスさんだ。
ありがとう
ございます。
よろしくお願いします、はい、ラジオネームキラキラボスさんに今日はゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご来店いただいてありがとうございます。
どうもないです。いや
光栄です本当に。
どうもどうも。
こんなバスへの番組に来
ていただいて、バスへでいいっす
ね。
本当にね、何回か話しているんですけど、毎回結構早朝に撮ってましたですね、本当にこんな朝早くからお付き合い、
日曜日の朝6時半から、
ね、
ズームで集合して、
はい、
本当にありがとうございます、で僕らからすると、もしくはハトロクリスナーからすると同じ、キラキラ星さんですけれども、本当にハトロクでたくさんメールを読まれていて、僕らからするとね、本当にカリスマリスナーという感じですけれども、
本当すごいですよね。
キラキラ星さん、もともとハトロクを聞き出したきっかけっていうのは何だったんですか？
ハトロクを聞く前に、前番組の、タマフル、タイムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、あれを聞いたのがきっかけで、アトロクを聞いているのはその流れで、のがあります。
タマフルはもともとなんで聞き出したんですか？
そうで、タマフルは私の中ではすごい劇的な出会いがあって、タマフルとの。そう、というのは、私もともとラジオはすごい聞いてたんですね、普段、昔から家にいたらラジオをつけてるみたいな感じで、でその時もなんとなくかけてたんですね、ラジオ、で、そしたらその時に私の知らない人なんだけど、その人が、あれあれ、なんだっけなんだっけ、中井くんのやつ、私は貝になりたい、
あれの
映画ですね、映画表をしてたんです、歌丸さん。それを途中から聞き出したの、私は。で、誰か話してるのかも知らないし、何のことやら分かんないけど、なんかすごい熱心に、その貝になりたいの話をしていて、それがものすごい面白かったんですよね。中井くんと鶴瓶が同じ画面に入るとどん兵衛しか見えないとか見ました、映画見て、
映画見ました。
僕ちょっと見えなくて、
であと仲間由紀恵さんが出てくるんだけど、中井くんの奥さん役で、でなんかその人が雪道をずんずんずんずん一人で歩いていくと、もうあまりに力強くて何でもできそうすごい面白くて、で、彼がっていうのは歌丸さんが、本当に貝になれたみたいなことを言ってたんですよ、中井くんの演技を絶賛して。私は貝になりたいは話は当然知ってるけど、何この話の面白い人はって思って、で私その時歌丸さんもライムスターも知らないんですよ、存在も。だけどその映画表に影響されて、私はまんまと私は貝になりたいを見に行ったっていう、周りに話が面白くて、それが タマフルとの出会いで、そこから聞くようになりました。
なるほど、
すごい。でもそれきっかけでね、映画も見に行ってもらえるとかっていうのは、きっと歌丸さんもすごい嬉しいというか、そういうためにやってるみたいなところもね、ありますからね。
映画きっかけ結構多いですね。僕も映画きっかけだったな。
そうなんですか。
はい、あのやっぱ僕ギャラクシー賞を取ったっていうニュース見て、で、あ、映画表すごいんだみたいな、それで聞き始めたみたいな感じになりましたね。タイムスター自体は知っててっていう。そうそうそうそう。あれタマフルの時も結構投稿ってされてたんですか？
そうで、タマフルの時はほとんど投稿はしてなくて、普通に聞いていてサイレントリスナー。
はいはいはい。
聞いていて、ただ夜中の12時半までまだやってた時、
はいはいはいはいはいはい、
12時以降に島尾さんの、そう、ぼんやり相談室かな、
はいはいはいはい、
あれにはなぜか何度か投稿したことがあって、何度か読まれたことがあって、
あ、そうなんですね。
そう、でもね、そこにしか投稿したことないと
島尾さん限定っていう、
懐かしいな、ぼんやり相談室。
うん、はい、毎週あれがあったと思うとね、
なかなか新婚アワーが毎週あったんだ。
うん、
あの時って歌丸さんに対して普通にメールみんな書く感じだったんですっけ？そういう、
あ、どうだろうな、ああいう、なんかその映画表の、ね、メールっていうのはあったけど、なんかそれ以外すごい、どうだろう、なんかそこまでメール企画っていうイメージだったかな。なんかもう記憶が薄れてきちゃいましたね。
そうですね。
タマフル時代の。
確かに仕組みとかはやってたから、
うん、いや、投稿メールはコーナーですよね。
うん。毎週別に投稿コーナーがあるってわけでもなくっていう感じですよね。
確かにそうだ。
確かに週1でしたもんね、今なんか前なんかもう週1だった頃が分からないな
本当ですよね、
準備のね、9時半12時半、最初はね、
すごい会になりたいの、僕映画表確かになんかうっすらキラキラ星さんのお話聞いてて思い出しました。うん、なんかね、あの前作というか、うん、昔のバージョンの方、
そうそう、
とのしっかり比較とか、そのなんでこれをもう一回作り直そうとしたかとか、そうそう、結構説明とかもね、あのちゃんとしてもらって、うん、これじゃ会になれないだろうってこう、
うん、
言われたのがずっと残っていて、原作者さんにね、うん、もう一度っていうところで、そうそう、うん、でそれが中井くんがやっぱ最後素晴らしい演技で、うん、これだったら確かになんか、
う
ん、
そうそう、あの
会、私は会になりたいって言うだろうっていう演技を見せてくれたみたいなね、確かに確かに、
ね、
出した、
ちなみにそのタマフルアトロク以外だとどういうラジオを聞いてらっしゃるんですか？
そうですね、皆さんのポッドキャストでもいつも話題になっている、はい、安住紳一郎の日曜天気、うん、これは大好きです
最高ですよね。
最高ですね。
今日も後半にね、あのちょっと日程のコーナー
で、ぜひぜひ、うんうんうん、いつもこのポッドキャスト若干時間短いじゃないですか、
はいはいはい、
日程タイム
が、はいはい、日程タイム
もなんか、
なるほど、
慌てて日程
最後、
そうです、
ね、
慌てて日程最後ちょっと、
うん、
ちょっとじゃあ今日ね、少し日程あの
大めに高めで、増し目でいきましょう、う
ん、はい、思います、うん、はい、
あとですね、伊集院光の深夜のバカ力からも大好きで聞いて、
は
い、
カズはね、
僕結構聞きますね。
あ、本当ですか、
はい、
大好き。
あ、じゃあもう陰と陽両方とも大丈夫で楽しまれてるんですね。
あ、
そうですね、
いいですね。やっぱだ TBS ラジオ中心っていう感じですね。そうそう、
そうですね、うん、今 TBS が多くて、あと佐久間信之のオールナイト
で、はいはいはい、
必ず欠かさず聞いてるかな、うん、なるほど、うん、
あともうね、キラキラ星さんご自身でもポッドキャストを今やってらっしゃって、
うんうん、
すごい、あの一度ね、アトロクの方でも、
うんうん、
ピッチャー&、あ、ごめんなさい、ラジオできるかなのコーナーで、
うんうん、
ご自身で歌ってらっしゃる音声を送って、本当にスタジオで、いやね、もう皆さんが歌がうますぎるっつって、 騒ぎになってましたけど、
私もびっくりしました。あんな褒められると思ってなかったから嬉しかったですけど、うん、
いや本当にプラスしてそのねポッドキャストでもまさにその、うん、展覧会とかのチラシを読む時の、うん、こう読みますねっていう後の読みが、うん、こうちゃんとそれまでとなんか違う人が読んでいるようにこうちゃんと違いを、うん、あの出してる人だなっていう印象が僕はすごく強くあって、
うんうんうん、
本当に何ていうかこうお声が何かその道のプロなのかなって思うぐらいの、
あららら、
うん、そうですよね、
ありがとうございます、うんうん、何も声の仕事はしてないんですけど
ねえ、さっきちょっとそれをお聞きして驚いたぐらいでした、
うん、ねえ、声も歌も何も別に特にやってるわけではない、
ね、え
特に何も、うん、
でメールもすごいなんていうかめちゃくちゃ褒められてますもんね。
そうそうそう、メールのね深みが、
ね、すごいですよね。
嬉しい、深みだなんて嬉しい。
いやあのあれですよね、僕ちょっと今回のであの出ていただくので少しこう振り返ろうと思って、うんうんうん、ハッシュタグ歌丸キラキラ星でツイッター検索して、
すごい
こうあの誰かがキラキラ星さんすごいみたいなのを書いてるあの日を特定して、その日の、
うん、
あ
の、
おなんと
Spotify で聞き直すみたいなのをちょっとしたんですけど、
すごい
そんなにたくさんではないですけど、
うんうん、何に聞かれたんですか、うん、
クラシックの名曲こんなに酷評されてた特集みたいな
あった
じゃないですか。
面白かったですね、
面白かったですよね、うん、あの時にフューパスで感想が読まれてて、
うんうん、
あの福田理香先生が、
うん、
もう絶賛されてて、
福田先生ね、
ね、一言も付け足す必要がない完璧な感想文だって言って、
うんうんう
ん、いやあんなこと言われないですよね名作って
福田理香先生お優しいから
ね、いや、まあ、まあとはいえでも、うんうん、あの すごい褒められ方だったし、あとあの
本当ですよ、ね、
スタンドバイミーミーちゃんが始まった直後ぐらいの時に、うん、メール読まれてて、
うん、
普通というか皆さんこう自分にとってのミミちゃん、うん、あのその、
うんうん、
ずっと寝る時に持ってたタオルみたいな存在を、うん、あの私の時はこうだったみたいな話を投稿されてる中、うん、キラキラ星さんその自分はそういうのがないと、
うん、
で周りの人に15人ぐらいでしたっけどうだったって調査しましたっていう調査報告しててこの人だけ全然ベクトル違うと思って、
そうそうそうそう、うん、やばみを感じますよね、
いや本当にでなんかそのうち2人ぐらいが確かあのそうそうあったって言っててっていう、
ね、正真正銘のミーミーちゃんがいたのは15人中2人だったっていう、
ねね、すごいな、結構だよ、でも割合なんですよね、あれ
結構なかなかね、
ミミちゃんすごい面白いくて、あの話面白いじゃないですか、
うん、
興味が、
は
い、興味深い、でも自分にないから、
うん、
自分の中では探れないんだけど、
うん、
でもすっごい興味が湧いたから、え他の人どうなんだろうってすごい気になって、
なるほど、
確かに、うん、確かに自分にはないけど、なんかあのなんか語られてることはなんとなくわかる気がするみたいな感じがあって、すごい興味深いですよね、あの、
うん、やっぱ共通点とかあるじゃないですか、
皆
さん似たようなストーリーがあったり、
はいはいはい、
どういうことなんだろうってすごい、
うん、本当もしかしたらあったのかもしれないなという気持ちになってきますよね、うん、記憶からもうなくなってるだけで、
うん、親にね聞いてみないとね、実は
生
まれてからね、うん、8ヶ月まではあったみたいなことはきっと覚えてないから、うんう
んうんうん、卒業がね早いと分かんないですもんね、
う
ん、
ね、なんかもう忘れちゃってるけれどもみたいな、あとインサイドヘッドのね最後消えていくやつみたいな感じで、
うんうん
消えちゃったのかなみたいな感じは、なんかねそういう気持ちになりますよねあれ聞いてるとね、うん、
そんなねあのキラキラ星さんに今日はお越しいただきまして、
うん、
とんでもございません、あのちょっとじゃあこれからラジオ振り返っていた、行ってみたいと思います、うんうんうん、
はい、
はいはい、はい、あの先週のまあまずはちょっとアトロクですかね、
うん、
はい、あのキラキラ星さんいかがでしたでしょうか、聞かれててこれが印象に残ったとかこれが面白かったっていうのありますか。
あ、そうですね、特集コーナーだと、
うん、
椿さんの日の宝塚、
ああ
最高でしたね、
面白かったですね、
面白かったですね、
さんされてますか、
はい、 僕聞きましたね、うんうん、正式にはちょっとですね、先週の火曜日、
宝塚歌劇団の、ねえー、華やかな舞台の 裏側特集
です ね、 そうですね。宝塚なぜ100年以上生き残っているのか、元支配人が語る華やかな舞台の裏側、森下信夫さんでしたかね、あの支配人の方が来られて、僕も結構聞いてて驚きの連続というか、見たことないんですけど宝塚って、
うんうんうん、
驚くこと多かったですね。結構宇多丸さんがそのアイドルとのなんていうんですかね、関連性というか、
はい、
うん、そのロングラン公演をしないから、うん、結構新作を毎回毎回新しくやることになって、
うん、
その最初の時期の頃と後半の頃で全然出来が違って、
うんうん、
でもその出来が違うからこそそれを楽しめるというか、
うんうんうんうん、
その最初のちょっとまだあまり完成度高くないところも含めて楽しむがすごくアイドルのその宇多丸さんよく言ってる魅力が実力を凌駕する、その間をファンの応援で埋めるみたいなのと同じなんですねみたいな感じで言ったのもすごく印象的というか、宝塚ってそういうもんなんだなっていうのを、キラキラボスさん的にはどこら辺がこうなんていうかグッときたというか印象的というか、
なんか宝塚ってやっぱスターの方がどうとか何組の誰さんがどうとか、うん、あと演目がどうとか、はいはいはい、なんかそういう話が大きい気がするんだけど、うん、あの特集コーナーはそこだけではなくて、
うん、
宝塚の仕組み
ど
ういう
作
りになってるかっていう、元支配人の、ね、方のお話だから作りの話っていうのがものすごい興味深かったっていうのが一つと、
うんうん、
あとは、まあ、どうかしてる宇垣さんが聞けるっていうのが面白いんですけど、
はいはいはい、
結構オープニングでもこの演劇見たとか話するとこう彼女はガガガってこう前の熱心な話、うんうんうん、
ありますね、
まあ、すごい魅力的なんだけど、それの度が過ぎてるバージョンを聞けるんだけどでもなんかそれは彼女だけが熱くなってとかそういうことじゃなくて、
うんうん、
宝塚自体がファンのことありきで成り立っているものだから、
うん、
ファンなしには語れないこう楽しむこと、
うんうんうん、
宝塚っていう中にはあのファンの方たちが入ってるから、まさにそれを宇垣さんを通して私たちは宝塚が何たるかを見せてもらえる特集コーナーだったなって思って、確かに、
うん、
すっごくね良かった。
いやー毎回その終わった後とかその休憩入るとこですかね、
うん、
の時に友達と話しちゃいますよねみたいなことした時に、ちょっと待って最高だったくないって言うみたいな時のあのテンション僕もすごい最高でしたね。最高だったくないってなんかすごいリアルだなっていうか、
うん確かにね、そのね、なんか語られてる内容と実際にこうど真ん中のそういうファン像である宇垣さんっていうのをセットで、うんこうね、うん、聞けることですごいリアリティというか、
うん、
立体的にこうちゃんと宝塚っていうのを理解できたっていう感じがすごいありましたね、うんうん、僕も全然見たこともないしあんまり縁がないジャンルではあるんですけれども、うん、すごい面白いなって思いましたね、うんうん、
なんか中の人のある種こう冷静というか、うん、視点とこのファン側のね、
うん、
もう振り切った
熱さとやっぱ両方あるのってすごく面白いですね、聞いててね、
うん、
僕友達ですごい好きな人がいて、
うん、
後輩で、
うん、
でなんかお茶会その男性なんですけどそのお茶会があるみたいな話を確か前してたんですよ、
うんうん、
宝塚のスターの人とアフタヌーンティーをファンでするみたいな、
うん、
すごい仕組みがあるんだなって思ってたんですけど、
うんうんうん、
その話も少し中で触れてたんですけど、うん、そのなんていうか運営側でやってるんじゃなくてそのファンクラブ独自にやっててしかも非公認でやってて、なんかすごい秩序立てられてるっていうかね、
うん、
ファン同士のそのなんていうかこういい意味でのちゃんとこうマナーをこう浸透してるというか、うん、なんかそこら辺も、
ね、
うんすごいなと思いましたね、うんうん、なんかいろいろ大変なこともあるんだろうなとかいろいろちょっと想像をしてしまいましたけど、
うんうん、
古参ファンとね新しいファンとでなんかいろいろあったりするのかなとか
思
いましたけど、うん、 なかなか、うん、ぜひね、宇垣さんの熱さがこれでもかと見れる、
いや、
す
ごか
ったな、聞ける、は
い、うん、
特集でしたね、
うん、
他だといかがでしょうか、キャキャブさん。
お、私ばかりですか。
あ、もうゲストで来ていただいてるので、
うん、あ、私も全部聞いてるんで、ね、皆さんが何を言ってくださ
るか大丈夫です。あ、すごい、あ、本当ですか。
すごいな。
いや、ちょっとね、まあ、さっきも少し、収録前に始めたの、ひくみがね、久しぶりに、
あ、そうそうそう、
ありましたね。
うん、
うんうん、
組の話になっちゃいますね。
なんかね、懐かしかったですね、ちょっとね。
懐かしかったですね。
うん、
うん
うん、懐かしかったし、なんかあの低みとうないさんのなんかこうフィット感っていうか、
すごかった。うないさんからもう途中からもう目が離せないとか、まあ耳が離せない感じに。
すごかったですよね。
すごかったですね。
なんか別のベクトルでうないさんと低みが合致しすぎて
るな。はいはいはい。
低みが低みじゃなくなるぐらいな、ね、なんか理解。
うん、
なんかね、
うないさんの中のね、なんかその低み力というか、低みリテラシーの高さとでも言うのでしょうか。
ね、
そうそうそう。
結構低みを低みと思わせない感じがありましたね、うないさんの。
あのパーカーにね、
あ
ーコンビニ買ったおにぎりをパーカーにポンって入れて行った時に、はい、行っていた人がいましたっていう話の時に、うないさんはもう速攻で、いや、かっこよくないですか
むしろって
中学生ぐらいのなんか感想ですよね。でもすごい素敵だったな。でもうん、
あれなんかウーバーイーツでスープカレー頼んで、なんかあのちょっとずつみたいなやつも、うん、なんかむしろなんか意外と手間かかってるから、うん、この人自炊してんなって感じがするんですよね。
そう、言い方がね、なんかね、もはや自炊しちゃってんなみたいな感じなんか
よく我慢できるなとかね、なんかそういう、
そうそう、それなんかね、何回か言ってたんですよね、食べきらない、うん、若干残す人に対してはそうそうそう、よく我慢できる食べちゃうんだけどみたいな、
ね、なんかね、そう、うないさんの出てくる感想ってすごいこう自分がその人にちゃんと憑依して出てくる、うんうん、出て その人にならないと見えてこない景色から帰ってくるから、うんうん、なんかすごいですよね。
瞬発力ってそこにもね、
そうそうそうそう、
されてるかもしれないですね。
はい、あの僕一番なんか聞いててめっちゃ笑っちゃったのは、あのティッシュペーパーの空き箱をあの突然電話かかってきた時のメモ帳代わりにするっていう、あの6面かけるっていう問題は見栄えぐらいだみたいな話した時に、
う
ないさんが、いや、でもそんなにそういう機会ないから、もう使い終わったティッシュペーパーの空き箱じゃなく、使ってる最中のティッシュをメモ帳にすればいいのではみたいな。
私それでいけるなみたいな、なんだったら採用だなぐらいの、それ
で、なんか低みをより高みに持ってきましたよね、
あ、本当に。
なるほど、
すごいなと思いましたね。いや、ちょっとなんか本当に女子アナというなんかこうパブリックイメージをこう、
うん、
ものすごく更新していく存在として、
おー、すごいですね、めちゃくちゃ面白いですね、
本当に素晴らしかったです。
歌丸さんの返しがまた良くて、うん、俺ちょっとおしゃれな木の箱にティッシュ入れてるからできないわ。
小島恵子さんから
もらった、小島恵子さんからもらったね、生かしたやつみた
いな。うないさんはそのまま箱バーンって置いてんだな。
そうそうそう、
歌丸さん成長にね、ちゃんと
木なんかね、性格が出ますよね、
本当に本当に、最高だった。
それにちゃんとこう突っかかって、じゃあ歌丸さんは空き箱でいいじゃないですか
みた
いな。
そうそうそう古川さんがもう途中からちゃんとうないさんが言う一言一言、うん、みたいな感じのなんか
いいリアクションしだしてましたね、
ちょっとね今まで低み、そっか、低みって何曜日にやってたんでしたっけ。
いや、でもあれ低み、あ、そっか、あ、投稿コーナーであった
コーナーで
ですよね、
一概念でのコーナーであったんですよね。
あれ何曜日になったんだろうな、
ね、あ、月曜かな。
あ、そうだ、
あ、月曜か、そうだ、くあのクマスとだったか、そうだ、そうですね、
ね、
うんうんうんうん、確かにそうだ、
いやあとね、まさか久しぶり感のあるこうなんていうか、うん、みんな仕組みのネタ貯めてたんだなっていう感じの素晴らしい投稿ばかりでした ね、 ね、
うん、あのでも特集ね、うん、あの本当宇垣さんだったらとか日比さんだったらとかでも全くまた全然違ったものになるから、うん、なんかその、受け手側のねどう捉えるかで全然またこうコーナーが変わってくるっていう面白いですよね、あれね、う
んうん、あの結構飲み特集の時の日比さんも若干の低みを感じる時あります
ね、うん、相当低いですね、いい意味で
何でも喜ぶっていう、うん、酒があれば、うん、うなぎさんも結構あれでしたね、あの口に一回含んで出す系のやつはちょっと、引いてましたね、あのポッキー、一回全部舐めてから乾かして、はい、プリッツとして食べるみたいな話とか
ティッシュの上に置いて乾かして、はい、ね、
いやあれは僕も衝撃でしたね、
あれ僕ちょっとね途中でちょっと飛ばしちゃったのがね、あの、はい、映画館の中のポテッチ、
はい、あの同じ人ですね、
札幌ポテッチのバーベキュー味でしたっけ、
そう、うん、
五感で楽しむ、
そう、五感で楽しむっていうね、
うん、あれは僕も
全部舐め回した後にみたいな、ね、もうこれ以上は言いませんけれど、あれ系はね、なんだろうな、なんかあの辺の音とかで来られるとちょっとなんか、うん、あの実際のその音が聞こえてるわけではないんだけど、なんかゾワッとする感じがありますね、
あればかりはね、うなぎさんも完全に引いてましたね。
引いてました。
確かに。
引いてしかるべきな。
ちゃんと一線があってよかったです。
本当そうですね。うん、あでも最後にあのただでゴーヤ食べたいからなんかの営業先の工場にあのゴーヤをおすすめしてグリーンカーテンでゴーヤ栽培させて、あのよく育ってますねって言ってゴーヤをもらうっていうなんかすごい規模の、うん、あの仕組みがありましたけど、あれは本当二人ともね、あのこれはむしろ偉人なのではみたいな、
そうそんなことできる、すごいねって思う、
すごいね、時代が時代なら国をまとめてると思うって言ってましたね、
時代事業ですよね、
あれね、いやあれは本当にすごいですね、
そうと気づかずにそういうね行動ちょっと促して、はい、うまくねやるってことですもんね、
すごい人が現れたなという、うん、
その能力使えば本当いろんな社会課題が解決していくかも
しれない、いや本当にああやってねエコって進めていくべきなんだなっていう、ね、ね、すごい話でしたね、あと今日は少し長めに日展を話したいなと思いますので、はい、はい、日展のコーナーということで、今回日展の話もぜひということを、キラキラ星さんにお話したときに、キラキラ星さんからちょっと僕リアルタイムで聞けてなくて、でそしたら後からタイムフリーで聞きますって言ったら、多分悔しく思うと思いますよっていう謎のメッセージが来て、僕は日展を聞いて悔しいと思ったことが多分今まで一度もないのでどういうことだろうと思ったんですけど、いやーめちゃくちゃ悔しかったですね、
ですよね、
僕もそういうことだったのかから聞いたんですけどね、タイムフリーで、うん、悔しくなりましたね、
皆さん悔しかった派、
悔しかった派ですね、これまでも何度も触れている、うんうん、パンダの赤ちゃんの、名付けについて、
パンダジャパン、
パンダジャパンの予想を、日展のツイッターの公式アカウントで、1分間だけ、1分でしたね、確かね、
12時から12時1分まで、
そうですよね、1分だけ載せて消しますっていう、
なんかね、あんま大々的に予想を発表しちゃって、それが結果に影響を与えても、
そうですね、
あれなんでっていうところで、
まさかの、なのであれですよね、ラジコで聞いてると間に合わないかもしれないっていうぐらいのね、本当にラジオでリアルタイムで聞いているリスナーをみたいな話もちょっと安住さんの放送で触れてましたけど、
ラジコあれ何秒遅れなんです、30秒遅れぐらいでしたっけ
ですかね、
ね、ちょっと結構遅れますよね、
結構遅れてる印象ありますね、
もちろん遅れてる印象か、
3分は言い過ぎだけど1、2分の間ぐらいは遅れてる、
なるほど、
本当にラジコ全部聞き終わってさーってなると間に合わないかもしれないぐらいってことですもんね、
あれは8時過ぎに 12時に言いますよって言ってたはずだから、はい、まあまあ聞いてる途中に12時だっつってツイッター見れば、
うん、あ、なるほどね、
なるほど、
その若干のタイムラグは
解除、
ただね、完全に後から皆さんのようにね12時を過ぎて聞く、もうね、えっていう、いやー、悔しがってください。
その後いくらね、本当あのツイッターアカウント見ても、うん、もう何も、
ツイッター見ても、
うん、何もない。
そうです。それをねスクショしてあげるような人もいないというね。
そう、そうそう、善良な市民ですから、日清のリスナー、リテラシー高いから。
ね、
素晴らしいよな。
5万何千人もフォロワーがいたわけですもんね。
うん、
安住さんにね、教育されてるから、私、ね、
いやー、本当に、
うん、本当に。
ちなみにキラキラボさんはご覧になれたということ。
もちろんですよ。
いや、素晴らしい。
いいだろう、いいだろう。
すごい、言いませんすごいな
あ。リテラシー高いですね。
じゃあその発表が楽しみになりますよね。そうね。
で、私このツイッターを鍵かけるって言ってたんですね、はい、アカウント、
うんうんうん、
その時は鍵をかけるから、はいはいはい、皆さん先にフォローしといてください。
はいはい、フォロワーしか見れないという設定ってことですね。
もちろん私はもともとフォローしてるんですけど、はい、
うんうん、
ツイッターを10時12分に見たんです、
はいはいはい、
ちゃんとフォローしてるよねって思って確認をしたら、はいはいはい、その時5万1440人だったんですよ、フォロワーが、はい、
うんうんうん、
で安住さんが話してる途中10分後に見たら5万3449人になったの、
う
ん、
おー、
2000人ぐらい増えたってことですか。
そう、10分間で、
すごい。
でその後ガタンって減るかもしれないじゃないですか、
うん、確かに確かに、
うんう
ん、そんな浅はかなことするのかしらって思って今日見たんです、うん、
はい、
どうなってたと思います、
え、
コア数、
まあ、ちょっとさらに増えたとか、
増えたってことかな。
あ、今日見たら55,645、
さらに3000人ぐらい。
どういうことなんだろう。
すごいな。
いやでもあれってことか、そのきしっかり聞いてはいたけど、うん、ツイッターのフォローはしてなかったっていう人は結構いたっていう、うん、ことでもあるんですかね。
10分間で2000増えてるってことは、うん、ね、2000人がその時にねフォローしたってってほぼ思っていい、
うん、確かに絶対そうですよね、
うん、
でも僕らみたいにあれその後タイムフリーで聞いて、タイムフリーで聞いてるっていうことをうっかり忘れて、うん、慌ててフォローってして、
うん、それでうっかりし
たのがね1000人ぐらい、そうですね、
うん、あ、やっぱり見れないっつって、
あ、そうじゃん、タイムフリーじゃんみたいな。
確かに、
ね、うん、
キラキラボさん、これは多分全然言っても問題ない話だと思うので、うん、あえてお聞きするんですけど、うん、散骨イラストレーターさんの、予想はあれですか、人によってはちょっと黒塗りするっていうふうに安住さん言ってましたけど、
そうです、そうです、
この人のは言わないっていうような感じのニュアンスを放送からは感じたんですけど、
もうね、散骨イラストレーターさんのは何の影響もないから言いますねって、前々回も確か、前々回言
ってましたね、
そうですね、
お電話でね、ご出演されて、うん、はい、いいですよ、言って
って、いいんですか
って、って言ってましたね、先生、
絶対にいいから言ってください。
はい、やっぱり今回もあれですか、ツイッターでも全出しで先生
のやつ、安住さん、あ、その散骨さんのってことですね、はいはい、散骨さんのはもうはっきり分かりました。
なるほど、
すでに音声でね言われてる、
はい、さすがですね。
すごいな。
あとは安住さんがおっしゃってたように一部黒塗りしてますって、
番
組でもおっしゃってましたけど、私たち見られる私たちにもフルオープンではなくて、
はい、
一部消されて黒塗りした状態で、はい、っていう、
すごいな、
もう安住さん最高。
このね企画力と、
いや本当にね、
パンダの名付けでこんだけこのね盛り上げられるというか、うん、全然僕らパンダの名付けなんて興味もなかったけど、なんか、
ね、そうそうそう、
がぜん注目するようになっちゃ
う。がぜん注目してますね、うん、もう今回森のゆきゆきさんはみたいなね、ちょっとうんうん、リスナーの名前も覚えて考えてしまっていますね。
荒野のアボカドさんとか、
荒野のアボカドさんとかね、はい、あとね、審査員の方の年齢がみたいなね、
あれは
面白かったかな、
うん、
ね、あれも面白かったですね、
うんうん、
すごいな。
にしても先週はテーマが最近調べたことっていう、
うんうんうん、
テーマだったですね。投稿もすごい面白いの多くて、 ちょっとメール自体どうだったかなんですけど、あの安住さんの母校の話に、
おー、あーなってます、ね、
あの OG に中島みゆきさんと、うん、あのドリームズカムトゥルーの吉田美和さんがいるっていうね、しかもあの、うん、クラスまで、
うん、なんだっけ3年 D 組
どこだった、そうそうそう D だと思った、
D でしたっけ、3年 D、ね、3の D でしたっけ、
はい、同じクラスだった
ね、3年生の時のクラスもあの同じ、まあもちろん学年は違うわけですけど、うん、でしょうでね、やっぱりこのクラスで、うん、
いやあれ最高だった
、育てたんだなっていう話も良かったですね、
面白かった
すごいですよね、でもこの、うん、北海道ですもんね、
そうですね、うん、もう名門ということです ね、う
んうん、ねもう北海道から出てくる偉人はそこの高校を経てくるみたいぐらいのね感じなんですかね、
うん、相当の確率ですよね、安住紳
士ですよね、
吉田美和って ね、うん、びっくりする、
うん
ね、育ってきた環境によるものなのか、うん、もしくはみたいな、なんか話をね、うん、なんか中田さんもされてましたけど、
うん、
中田さんもね、あの渋谷幕張というね、
うん、
関東の名門ですけど、うん、あの田中マルクス・トゥーリオを生んでいる、
うん、
はい、僕もそのイメージでした、はい、うん、あと田中圭さんでしたかね、
はい、
おっしゃって
ましたね、
うんうんうん、
あと僕すごい良かったなと思ったのは、あのカナダから届いてたメールがあって、
う
ん、あのなんか大人の色気について調べたっていう、あ
それ私も
最高に、あれ何だったっけ、
あの、
うんうん、
ゆっくり喋ると
そうそうそう
大人の色気が出ると、うん、なのであの壇蜜さんのイメージで喋るといいんじゃないかみたいな話で、うん、で、うん、安住さんが、まあ、安住さんも結構こう間を置いて、
うんうんうん、
あの独特のね、
そうそうそう、
喋りますけど、
うん、
昔その有名な俳優さんに聞いた時に、あの恋愛映画のセリフも、うん、やっぱりそのただ、君のこと好きだよって言っちゃうんじゃなくて、
うん、
やっぱちょっとそこでしっかり間を置くことですごい色気が出ると、
うんうんうん、
でその合間のところで昨日何食べたっけなって、
うん、
あの頑張って思い出すぐらいの間があった方がいいと、それをこう安住さんがちゃんとその場でなんていうか実践して
やってくれたんですよね、
君のこと昨日サバ味噌豚汁違うなみたいな地元の料理かみたいな、好きだよみたいな、それぐらいでいいんですよねみたいな
そう
最高だった、
最高だったですね、
あの安住さんの言い方がもう、
うん、
君のことっていう、もうもうそれがすごい素晴らしいから
演技としてね素晴らしかった何度も聞いたんですか、
え君のことです、そのサバ味噌違うな、なんか違うな、そうだ地元の肉料理だ、大切に思ってるよっていう、大切に思ってるあれ好きって言ってくれないんだって思いながらあそこ
なるほど、
なるほど、
何回も聞いた、いい声で言ってくれるからさ、
すごいっすよね、あれ貴重音源ですよね、保存版ですよね、確かに
保存版よ、保存版よ、でそのサバ味噌のとこはちょっと切り取って自分でね、
聞けば、ね、ね、尺を調整してね、なんかね、うん、編集しちゃって、
脳内セット
だ、うん着信とかしちゃったりとかねすごい、
安住さん確かに間が多いですよね、間が多い、
いや、うん、そう初めて聞いた時僕ちょっとびっくりしました、
うんうんうんうん、
なんか
言ったぐらいでしょって言ってたけど、
なんか気になりながら喋ってんのかなってなんか、うん、思っちゃったぐらい、
うん、あれなんかあの、うん、カルベさん意識してって言われてました
なんかあったな
その話あのまま僕はカルベさんをなんか模してます、
うん、カルベさんは間が多い
みたいですね。僕それは聞いてやカルベさんの話聞いた、確かに間がなんか、うん、ああこうなんか
確かにカルベさんも独特な喋り方だなと思いますけど、
オリジナリティありますね、確かにね。
安住、うん、さんがカルベさんをモスっていうのなんかすごいですね。なんかイメージなかったな。うん。ちょっとバカにしたりしてそうっていうぐらい下手したらイメージです
さすがカズさんもね長く聞いてるから
すごいな、
そうですね、うん、結構前に言われた気がしますね、
うん、
あすいませんあの間違ってるかもしれないですけどアルベさんだった気がします
なんかでも僕もなんかすごい昔のやつ聞き直してた時になんかその話出てきた記憶があります、
うん、
確かにうっすらと、
うん、
特にオープニングで意識されてると思います。
うんうん、そうそう。
最初のと、あそこもまた独特の間ですもんね。
うん、天気の話。一番、そう、すごい間を取りますよね。
すごい取る。うん。
本当本当。
すっごいよく BGM が聞こえますもんね。
うん、そうそうそう。そう。10秒ぐらい黙ってんじゃないみたいな。
BGM聞いてる感じの。
体感では本当に。う
ん。あれは本当、安住さんだなって感じがする。
うん。
中澤さんもね、その隙間で何も言わないですからね。
うん、慣れてくるとね、本当もうあれが心地よいリズム、
はい。何の違和感もないですけ
ど。うん、でもなんかオープニングではあれだけゆったり間を持つ安住さんが、うん、オープニングトークが乗ると30分過ぎぐらいまで一人喋りするじゃないですか。
は
い
は
い、
するするする
。あの時の乗りに乗ってる時のすごい調子がいい時の安住さんはもうすごい速度で行くじゃないですか。はいはい、あれが最高なんですよね。
そこわかる。
そう、どうしたの、うん、大丈夫みたいな、もうあれが大好き。
全然リズムがね、こうね、はい、30分の中でこう変わってくるっていうか、もうそこにストーリーがあるぐらいの。
やっぱそれって上手なんですよね。最初からわーって喋るでもなく、ね、ずっとゆったり番組をお届けするでもなく、
ね、緩急すごいですよね。
本当なんかもらっ、そうそうそう、
私はこんなこと話すために、
そう、
東京に出てきたわけじゃないんで。
最高、出てきてくれてありがとう。
本当ですね。
本当に、
うんうん。
日本放送界の司法として。
ねえ。
最高だよ。
で、こっから忙しくなっちゃうからね。
いや、そうですね。
心配ですけどね。
あ、どうなるのかな、どうなるのかな。
体気をつけていただきたいですね。
うん。
そろそろお時間ということで、今日は本当にね、朝早い時間にキラキラ星さんご参加いただきました。ありがとうございました。
あっという間、まだこの5倍か10倍皆さんとお話ししたい。
あ、
いや、またぜひね。
ぜひぜひ。
あっという間、
うん、あっという間でしたね。本当気づいたら30分超えたもん、ね、
うん、またぜひお越しいただければと思いますし、
う
ん、
ぜひぜひ、ありがとうございます。
告知といいますか、はい、ポッドキャストなどのお知らせもしていただければと思いますので。
ありがとうございます。
どうぞどうぞ、はい。
私もポッドキャストやスポティファイなので、キラキラ星という名前で、テクテク美術館っていうものをやっています。で、美術展に行って、はい、絵とか作品を見た感想を話しているので、よかったらぜひ皆さん聞いてみてください。
ねえ、三宅龍太さんも聞かれてるって。
いやー、本当にね。
おっしゃったって言ってた。
ホラー特集、ホラー特集、ホラー先生の時に、
ホラー先生と、
ね、うん、はい、
本当にびっくりしたんですよ。
ねえ、
好きで聞いてるんですけどってさらっとおっしゃってくださって、
そうそうそう、普通にキラキラ星さんがそのせ、ホラーに関する質問みたいなんで送ったらね、なんかそのあんなことないですよね。
いや
ー、キラキラポッドキャストもやられていてね、こういう素養もある方だから多分こういうことを聞かれてると思うんですけど、みたいな。
技術的な観点でね、ホラー、ね、屋敷とか、そうそうそう、石とか見たらどうですかって、
うんうん、
びっくりした。私、三宅監督のこと大好きなので、
うんうんうん、
で彼のやっぱ考え方とか感性が大好きなので、うんうんうん、その方に聞いてもらってるなんてっていう、うんうん、
いや、もうあれすごいですよね。
出演者がね、リスナーにファンですって言ってね。
なかなかすごい、ラジオ、ね、ラジオ新時代が来てるなって感じでしょ。
もうラジオ 4.0 ぐらい言ってましたね。
本当ですか。
進化がすごい。
びっくりしました。うん、でも本当に僕も聞かせていただいてるんですけど、
ありがとうございます。
普通に作りもめちゃくちゃ完成度高いですし、うん、冒頭にもお話した通り、キラキラ星さん本当にプロかと思うぐらい、音声コンテンツがすごい、なんていうんですかね、キラキラ星さんの、
うん、
が音声コンテンツとしてものすごくこうなんていうか完成度が高いので、ぜひ皆さん特に美術関係、アート関係、お好きな方は聞いていただければと思います。うん、最新はあれですね、ダイアログインザダークの。
そうです、アトロクでも歌丸さんがなんかすごく良かったって彼もおっしゃって、うんうん、それこそ三宅監督も行かれたことがあったってお話されて、う
ん、あれ僕も行ってみたいんだよな。
あ、ぜひぜひ。
あそう、あね、うち昨日あれ、
うんうん、
息子とね、嫁がね、
うん、
一昨日行きました。
あ、そうですか。
ダイアログインザダーク。
ダイアログインザダーク。
そうなんだ。どんな感じ？
なんか女性とね、一緒だったって言ってましたけど、さすがに違いますよね。そうそうそう。
昨日行ってもうね、配信してる。
あ
ではない。
ではない。
そう
です
。うん、あ、でもいいな、僕もね、あれすごい行ってみたいなと思って。
ね、
はい、素晴らしいんで、うん、ぜひぜひ。
本当ね、
皆さんもぜひ、
そうですね、うんうん、あの聞くとさらに行きたくなる、あのキラキラ星さんのポッドキャストもぜひというところで、
うん、ありがとうございます。
何でもないです。え、じゃあ今日はこの辺でということで、またぜひ、はい、あの話し足りない分また話にあの聞いていただけたら、
ぜひぜひ、
いつでもお声かけください
、はい、嬉しいです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ぜひぜひ。
では今日はこの辺でありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。